放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
面白い漫画の見つけ方発見しました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、ホテルマンの藤崎局アルラです。
どうも、息子がおっぱいあげないとゲホゲホって言います。出版プロデューサー白木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ホテルマンだったんですか、姉さん、
はい、
兄さん、
間違えない、姉さん、姉さん、
そうそうそう何？
僕ホテルマンにな
りました。アルバイトですか？
はい、そうです。
ああ、言ってたやつ。
はい。脱サラをして、
はいはい、
まあ音楽一本でやっていくぞと、はいはいはい、いうふうに思ってはいるものの、うん、まあ生活費、まあ印税が入るって言っても結構1年後ぐらいのペース入ってくるので、
うん、そんなもんなんですか？
はい。音
楽って、
はい、
遅いですね、結構。
っていう、いう話なんですよ。僕まだ分かんないんですけど、うんうんうん、なんでじゃあまあまあ生活費稼ぐためにどうしようってなって、うんうんうん、まあちょっとホテルに縁があったので、うん、まあ始めましたよと。
へ、
はい、何ホテル？何ホテル？
ビジネスホテルとシティホテルの間って言ってますね、そこのホテルさん。
ビジネスとシティホテルの間、
はい、まあ、あんまりそのこういうイメージはちょっと出さないでおこうかなと思うんですけど、
知ってるけど、
まあその、最初は新宿にある方のホテルで研修っていうことで入ったんですけど、はいはい、僕が入ったところは、清掃、要はベッドメイキングとか、うんうん、あとはホテルのフロントとか、うん、レストランついてるんでレストランの、まあね、調理補助全部やるって話なんですけど、まず最初はもうホテルのシーツ張り替え、まあ、清掃やれと、うん、同僚が9割5分フィリピン人っていう、
ね、
タガログ語の方がもうはびこってて、
はあ、そうそうそう
そうそう、で、まあ、その時パートナー組む、毎回パートナー組むんですよ、2、3人でやるんで、うん、その時の、人がっていう、まあ、ピーって入れますけど入れますけど、うん、がいて、その人は、日本来て7ヶ月ぐらい、
7ヶ月ぐらい
で、まあ、半年ぐらいで、何のために来たって言ったら、まあ、20歳ぐらいなんですけど、うん、あの日本語学校に。うん、通ってると、
うん、
で、ホテルのバイト以外にも、うん、何個も掛け持ちしてて、うん、月から金まで夜勤ですって言って、なんでそんなに、うん、って聞いたら、うん、今週末中に学費の70万払わないといけないんですって言って、うん、なんか倒れ込んでへこたれてるんですよ、
うん、
来もう苦学生を目の当たりにして、うん、で、まあ、その人にちょっと日本語をねちょっと教えたりとかみたいなのをしたりしながらなんですけれども、うんうんうん、まあ、最後にバイト終わって、うん、その方がまあチャリ使ってるんでチャリでバーって、まあ、ルロさんとバーってね、うん、声かけられてバーって見たら、うん、立ちこぎでお疲れ様でしたってこう新宿のね
元気や、
そう、新宿の街をこうバーって駆け抜けていくのがね、なんか、うん、未来やなっていう苦学生と、まあ、痩せ型なんですよ、痩せ型でね、僕立ちこぎでダッシュして次のバイト向かってる様が
夜勤
を行くんやなっていうのがね
全然輝きかけて出てないやんか、アルラさん。
いや、もうちょっとあれはね、うん、輝きがやばかったんですよ、ね、うわーって思って、映画のもうワンシーンやーと思ってね、
モブキャラじゃないですか、アルラさん。
そうです、そうです、
おっさん A バイト先のおっさん A、
おっさん A、 まあその
まあでも日本語教えてくれたりしてるから結構重要なキャラかな。
あ、ただ僕が教えた日本語は、うん、ダルンダルンって日本語
どこですか？
シーツがね、ちゃんと貼ってないと言えないんですよ。で、最初に、この日本語は何て言うんだって、その、うわ、これダルンダルンと。で、これが良くないから、これ貼るになる。貼るのは、これ何て言う日本語だったら、ピンとするやね。で、あとただその彼のその人間的性のことを聞いて、あ、これちゃんと教えなあかんわってなって、ちょっと焦って、ダルンダルンはね、まあ、たるんでいるっていう感じで、ちゃんと教えてあげたっていうね。ちゃんとそこはフォローしてますので。
なるほどね。
すいません、ちょっと尺取りましたけれども。
ゲホゲホ、ゲホゲホ言う？ゲホゲホ言うっていうのは。
息子が、その、うん、まあなんか夜寝る前にやっぱりおっぱいないと寝ないみたいな感じなんで、うんうんうん、まあ今1歳なんですけど、うんうん、で、なんかこう、私が、まあちょっともう上げるの疲れちゃったりすると、
はいはい、
若干なんかこう意地悪して、うん、もう寝れるじゃんとかって言うんですよね。うんうん、そうするとなんか急に、とか言われて絶対むせてないし喉乾いて ないと思うけど、なんかおっぱいないと喉めっちゃ枯れてますみたいなアピールをしてくるっていうのが。
いくつぐらいの子？
いや1歳1ヶ月。
あ、1歳1ヶ月、
はい、すごい、ね、すごい、ね、
演技を覚えている。
すごいね。そうなんですよ。嘘ついてるじゃない。
そう、ちょっとなんかだからえと思って。はあ。賢いわ。
賢いね。今日可愛いね。
可愛い。
え、じゃあ今までそのゲホゲホゲホってしたら上げてたんですか？
いや、やっぱり上げますよね。だってちょっと母親としてはこう、うん、息子は苦しんでる姿は、
だって嘘でもね、
嘘かもしれないけど、はい、嘘じゃないと信じて、
もっとギョフギョフおっしゃったらいいね、うん、こっちが、ね、
でへんでへん言
う
て、
もう無理っつって西村さん漫画のなん
て、あ、そうそう、僕ですね、漫画、面白い漫画の見つけ方をちょっと編み出したというか、
はい、
どうやって見つけてますかっていう話なんですけど、普通、うん、面白い漫画を見つける方法って、うん、あの、まあ、友達に聞くでしょ。
そうですね、口コミ
とか、まあ、知らないやつは口コミでしょ、はい、でそれって多分中学校ぐらいはピークに止まってません？漫画の話って、
まあ、まあそうですね、今アニメとかが多いかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、つまり音楽と一緒で、なんかそれがこう感性マックスの時がピークで、それ以降って触れないんですよ。
そうですね、確かにそういう現象はありますね。
あるでしょ、僕らも、僕らの時好きだったアーティストの新曲は聴いてるけど、新しいアーティストは知らんっていう、うんうん、っていうのをどうクリアするかで、もうシンプルで、今感性鋭い奴らを友達にする。
高校生とか、
高校生とか、まあ大学生十分だと思ってるんですけど、うんうんうん、大学生に自分たちが高校生の時好きだった漫画とか教えてって言って、うん、まあ僕の好みを伝えるでしょ、うん、これとかどうすかねって教えてくれるんですよ。大当たり、
おもろいやない
か、おもろいやないか、しかもあの時と違ってちょっとお金あるでしょ、大人になったから、
はいはいはい、もう一気に買
って、もう電車席でバーン一気に生きがいですから、
ね、もうあの頃を思い描いてた大人になってるやん
ダウンロードダウンロードダウンロード連続ダウンロードして
どんだけダウンロードしても後でお母さんに怒られないです、
ね、確かに
まあ僕らの頃そんななかったですけど ね、 ねダウンロードするような
バイタリア
です
ね。ないないないない、
そうだからちょっとこれはやっぱりおすすめです。ずっとやればいいんだと思ってこれを。
ただそのなんていうんですか、あの、うん、若手の世代いかに知り合うかじゃないですか、うん、僕みたいにホテルマンすればあの20歳の、ああ、ね、はい、うん、苦学生とは宝
国語の、ああ、そうだ多分向こうの音楽も教えてもらえたら責任者ですよね。
どういうあれで知り合いになったんですか？
僕は、ね、インターンやってるから、はい、インターン生に来てくれてるんで、でも彼らともやり取りがほぼ漫画の話ですね、
はい、なるほど、
なんかもろいやつないんかとか聞いてて、
わ、はい、かりました。
おすすめですこれ、
はい、まあ、あのちょっと長めの前編ではございましたが、はいはい、今回は、はい、あの前回で引き続き白木さん、ね、ゲストをお招きしてい
ろいろ聞いていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
コージニシューラのしゃべりしゃべり出版裏表、裏表、
はい、というわけで、今日も白木さんの話を聞いていきたいと思います。
はい。
あの、出版タイムズの中で僕の次に名前が出てくる、だと思うんですけど。
出版タイムズの中で、
うん、出版タイムズというウェブサイトの中で。
ああ、そうですね。
うん、はい。僕の次に出てくるんですけど、うん、まあ、このウェブラジオに出てこなかったし、
はい、
あの、そもそも、でも誰なんだという話なんで。
そうですね。一応、あの、基本属性だけ、あの、僕が聞いた上の話を整理しとくと、うん、出版プロデューサーの、うん、まあ、駆け出しのをやってらして、うん、かつ、こちらの裏表紙では、うん、あの、毎回書き出し、書き起こしですかね、うん、していただいて、ずっと、あの、一緒に作ってきた仲間であるというところでございます。
そうそうそう。はい。あと、まあ、お子さんがいらっしゃるお母さんであると。
そうですね。
フリーランスの仕事をしていると。
はい。
はい、
いうところなんで、まあどういう歴史があってここにあるのかっていうのをねちょっと聞きたいなと思うんですけども、
はいはい、
そもそも白木さんはどういう、こうキャリアを昔何したのかなっていう。
はい、ありがとうございます。
はい、教えてください。
ですね、まあ、大学卒業して新卒で入ったのは、うん、あの日本の IT の会社なんですね。
そう、日本のって言ったでしょ今。
あ、日本の、確かに
彼女はね帰国子女なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
え、じゃあもしかしてさっきのブレインなんとかの一流の頭脳でしたっけ、はいはい、あれ英語で書いてるとかですか？
あ、いやいやいや、これは日本語のやつなんですけど、でも英語の本も読みます、
はい、すごくない？もうこの時点でハイスペックが僕より上でしょ。エンジン2台積みみたいな。
そうです
ね、バイリンガルでありますね。
そう、すごくない？
すごい。
ね。うん、出版タイムズのちょっと英語表記とかたまに聞いたりすると、あ、ちょっとそれ変っすね、みたいな。
ああ、なるほど。
こういう感じがいいですね。
便利な
ぁ。ありがとうございます。助かります。ネイティブ的にはどうかな、みたいな感じを聞く。うん、
まあ、いつで帰国子女っていうのはじゃあいつからいつまでですか？
3歳から8歳までですね、うん、なんで5年間あの父の仕事の関係でロサンゼルスに行ってて、
うん、ロサンゼルス、
はい、ロサンゼルスに行ってて、で帰ってきてからはずっと日本にいます、うん、なんで大学も日本の大学に行って、うんうんうん、っていう感じですね、はい、
専攻はなんか何？
専攻英語だったんですよ、はい、
得意分野
なのでなんかちっちゃい時にしかいなかったので、うんうん、発音とかリスニングはできるんですけど語彙力とかはやっぱりなかったりしたので、うん、大学でちゃんと、まあ、文法とか全部英語学として勉強してっていう感じですね、うんうんうん、はい、
まあでも8歳までいたならね多分ダルンダルンっていう日本語の英語版ぐらいわかる逆に、ね、
ダルンダルン
ダルンダルン的なことは逆にわかるんじゃないですか
自分だいぶダルンダルンやで
っていうのを英語で言えたら難しい言葉をね、は
い、
専門用語とかマーケティングとかは知らないけど、うん、ダルンダルンとかそういうのって意外と、
ねうん、結構ね、うん、
いや擬音語ダルンダルン擬音語って結構ないんですよね英語に逆に、
なるほど、
はい、日本語ってそういうすごいそういうなんか音擬音語めちゃくちゃあるんですけど、うん、英語だとなんか単語になっちゃうので、
うんうんうんうん、
だからなんだろうダルンダルンは
このシーツダルンダルンだぜっていうのをその感じで言うんですか、
なんだろうダルンダルンっていうかピシッとしてないっていう意味で、うんうん、This sheet is not tight みたいな、
あ
キュッとしてないよ、ね、みたいな感じですかね、はいはい、かっこいいちょっともっといい言い方あるかもしれない
Not tight Not tight バカにしてるんじゃないですか
ちゃかなんかあれあれ
あのまだ IT の会社に就職したまでしか今日
は、ね、職がない
IT に就職されて、
はい、そうなんですあの就職をしまして、うん、でそこで大体9年ぐらいもう IT の、 あのカスタマーサポートセンターっていうところにいてヘルプデスクサービスデスクとか、うん、あとあの講師ですね、うん、Windows のマイクロソフトオフィスとか教えたりとかそういう仕事を結構ずっとしてました、
うん、IT 系の会社のカスタマーセンターって結構レベル高いんじゃないですかみんな使える前提だよねある程度
あなのでなんていうんですかねお客様のなんていうんですかね IT の、 そのヘルプデスクとか業務委託で受けて、
はいはいはい、
であのお客様先のその社員さんが困った時に連絡する場所なんですよね、はいはいはいはい、アウトソースで全部しているので、はいはいはい、
社内というのは 社外が多かった
と、ね、そうもう全部お客さん先っていう感じですね、はいはいはいはい、でそこで、まあ、例えば外資系のお客さんがいらっしゃったら英語でのヘルプデスク提供したりとかであとはまあなんか最後の方というか途中ぐらいからはあの、まあ、リーダーとかやっぱり年次が上がってくてやっていく時はこう業務改善みたいな感じでお客さん先 の、 その IT の今の状況を見て、まあ、こういう課題がありますねっていうなんかリストを作ってそこに対するアプローチとか解決策とかを提案して、まあ、一緒にプロジェクト進めていくみたいなことをやったりなんかそういう結構プロジェクトマネジメントみたいなことも結構やらせてもらったりして割と充実した9年ぐらいですかね。本当ほぼもうすぐ10年っていうところで辞めました。
そんだけ充実しててなんで辞めたのかっていう話ですよね。なんか楽しそうですよ聞いてたら。
そうなんです。めっちゃ楽しくて。
リーダーっぽいポジションも20代でやってたわけですよね、
は
い、つまり。
そうですね。なんか最初は私が入った時は300人ぐらいの会社だったんですけど、うんうん、もう私が辞める頃は1500人ぐらいまですごい成長してて毎年新卒80人ぐらい取ってるそうなんですよですごいあの社長もいい方ですしあと上司も私すごい恵まれてましたしあとこう女性が多い職場だったんですけどいじめとかも全然なくて私は本当にあそこで全部仕事を教えてもらったなってい う、 もう成長めっちゃできるようなすごいいい会社だったんですよね
そんないい会社で辞められたら俺もう逆にどんな会社を作ったら辞めるのか分かんないっていう不安になる
そうなんです。なんかちょっと私がその最後っていうかちょっと考えたきっかけがあって、うん、なんか結構大きい監査法人さんの案件に入った時に、はいはいはい、今リーダーで12人ぐらいのチームのリーダーだったんですけど、はい、その時にこうなんていうんですかね、そのやっぱり大手の監査法人さんが求めてたレベルと、うん、私たちが会社として提供するレベルがなんかこう認識の齟齬というか、 なんかギャップがあって、うん、でその時その IT の改善っていうことだったんですけど、うん、こう私が現場に入って気づいたのが、うん、こうなんていうんですかね、経営方針とかも経営陣の思想が分かってないと提案できないぐらいのレベルだったんですよね、うん、で向こうはそれぐらい求めてるけど私たちがやってきたのはどっちかというと、まあ、本当 IT の中でっていう感じだったので、うん、あこれ全然私のレベルじゃちょっと難しいなっていうのに気づいて、うん、 で、あ、なんかもっと勉強したいなって思って、こう、経営とか、そのビジネススクール自分で通おうと思って、うん、まあ、会社でそういうのはね、さすがに提供してくれないので、社外のセミナー行ったりとか、こういろんなコミュニティ行ってみたりっていう風にして、あ、なんか経営とかその会社を作るとかってどういうことなんだろうっていうのを勉強してるうちに、まあ、なんかちょっと気づいちゃったんですよね。あ、会社員じゃなくて、こう自分でなんかやってみたいなっていう。それで辞めたっていうのが一番大きいですね。
独立したくて通ったんじゃなくて、はい、経営とかを学ぼうと思ってるうちに、
そうです、そうです、
自分でやりたいなみたいに思った。
そうですね、はい。だからなんかこれがどうしてもやりたい、これのために独立するっていうよりは、うん、なんか自分で経営というか自分でやってみたいなっていう感じになっちゃったっていうところですね。
案外そんなもんですよね。
そうなんですかね。
僕もだって最初はそうでしたもん、
はい、あ、本当ですか。
そうそうそう、出版プロデューサーになりてえじゃなくなかったんで。
あ、そうなんですか。
そうそう、やってられるかと思って、
そうそう、転勤を繰り返し、
転勤じゃないわ、
移動を繰り返し、あ、もうやってられへんわってなって、まあ、繰り返す前に思ったんですけどね、もう2年目の時思ったんで、うんうん、そうですね。そうなんですね。
ものすごい今の話聞くと、あの白木さんは上昇志向がポジティブさが半端ないと思うんですけど、まあ、その場その場でこう自分にとって何が最善かとかどういうことをやりたいかっていうのをこうちゃんと判断されてやってきてる、舵を取ってる方なのかなと思うんですけど、なぜその中で出版というテーマに。
多いですね。
はい、いいですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月初の、
はい、いいですね。いいですね。
そうですね。まあ、なんか自分がやりたいと思ってたこととか、うん、なんかできないと思ってたことやってみようと思って、うん、こう、まあ、会社辞めてから、あの結婚式の披露宴の司会だったり、あとはエステティシャンだったり、うん、なんか、まあ、その今外資系のなんかまだそこはやらせていただいてるんですけど、ウェブマーケティングとか広報とかの仕事とかなんかいろいろやりたかったことを手出してみたんですよね、うんうんうん、でたまたまその、まあ、前回ちょっとお話がありましたけど、うんうん、西浦さんとそのホームパーティーで経営者さんのホームパーティーで出会って、うんうんうん、私あの妹がいるんですけど、妹は出版っていうか本がすごい好きで、うんうん、最初書店に勤めたりしてたんですけど、うんうんうん、で私は本好きだけどなんかこう、まあ、出版業界で結構なんか閉鎖的じゃないですけど、こうなんか出版に興味があってちゃんと仕事としてやってる人じゃないと入れなそうみたいな、
わかりにくいですよね。
そういきなりなんか私なんかが転職したいと思っても無理だろうなっていうのがあって、うん、あ、
基本経験者募集だし、
ね、そうそうそうなんですよ、うん、まあ、基本ねやっぱり他の仕事よりもやっぱりそれが強そうなイメージがあって、うん、でもなんか西浦さんとお話した時にあの出版プロデューサーやってるっていうことにすごい興味があったし、なんか今一緒にやる仲間を探してるみたいな感じで、うんうんうんうん、え、私もできるんですかみたいな。
なるほどね。
そんなきっかけで、はい、で本はすごい好きで、うんうん、だったんですけど、まさかまあ仕事にできると思わなかったので、
うん、なるほど、
でもそこでっていう感じですね。
出版業界への裏口入学が見えてしまったわけですね。
そうです、まさにそんな感じです。さすが、
裏口入学、これおもろいぞってなって。
そうです、そうです、足突っ込めるんだみたいな、はい、
だからでも印象悪いんですけど。
ちょっとね、最近のニュースとちょっと、ね、
そうい
い意味で、
そうそうそうそう、
新たなキャリアをこう開拓できるんだなって思って、は
い、そうなんですよ。出版業界の経験者だけ集めるんだったらいらないとも思っていて、
新しい何かムーブメントを生むためには、
出版プロデューサー自体ちょっと出版業界の端っこにいると思ってるんで、
うん、
なのであれば他の業界のむしろ片足突っ込んでる人の方が多分いいんですよ、
うん、
そっちの業界の知識とかノウハウを持ってこれるでしょう、はいはい、感性、
そうですね、はいはい、
変な常識ないし出版に関する、
でこう一緒にお仕事を今されてるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかそこでやっぱ、ああ普段こういう目線なかったわみたいなのは結構あったりするわけですか。
いっぱいありますね。なんか
もうそれを最初にいっぱいありますねって時はもう具体的に出れこへんなって僕は思ってますけど、うん、
あるわ
あるわあります、大丈夫ですか、止めなくて大丈夫ですか、
あるわあるわ。
これ止めた方がいいパターンだ。
いっぱいあるわ。いや、例えば、はい、ダイヤモンド社の役員の方の、はい、うちはこういうマーケティングやってるよっていう、うんうん、まあ、記事があったんですよね。はい、で、読んでて、あ、これ面白いとか勉強になるわと思って、いや、まあ、見てくださいっつって共有したんですよ。
はい。白木さんに。
白木さんとか、ここ何人かに、はい、まあ。そしたら、こう、わからんと、
うん。
この辺わからへんとか言っ こういうことですかって質問されたんで、うん、はい、え、そんな勘違いするって最初思ったんですよ。で、あっと思って、これやっぱ僕自身分かりきってることだと思い込んでるだけで、うん、業界外の人って全然分からん可能性あるなと思って、あ、はいはい、一回分からんとこ全部教えてくれと、うん、もうバカみたいなこと聞いてくれていいからっていうの出してもらったら、すごいやっぱ僕にはない目線なんです。
はいはい、
で、まあそれを解説した記事がちょっとシェアされたりとか、うん、僕
ありましたね、あのフェイスブックかなんかであの投稿されてるのを見ましたよ。
あ、そうですか、
はい、それ出版タイプですか、
はいはいはい、とか、あとそれに対する提案もずつついてて、うん、この読んだ限りだと例えばそのすごく会議が多すぎて、うん、あの会うっていうコストが高すぎないかみたいな、そういうのもっとこうリモートでやれるようにできたらいいのにみたいな。
あ、はいはいはい、
そうだよね、普通の業界、他の業界やってるのに、出版って一番リモートやりそうな業界が結構してないんですよ。編集者とかでも全然ね、会社出社して当然みたいになって
るから。はいはいはい
はい。まあ、特にそのね、
あの文字情報で伝え合うプロなのに顔合わせて喋られるんやみたいな。
そうそうそう。それも大事なんだけど、絶対いるんだけど、なんかこの業務は良くないみたいなとか、まあ週3日でいいよねとか、例えばね。っていうのはできるなと思ったりするんで、まあ、それはやっぱ面白いですよね。
一応あの今お話に出てました、うん、その出版関係の言葉で、うん、あの要は初心者には分かりづらいことを説明している、うん、記事があるんですよね、
はい、
そちらのちょっとご紹介だけ、
そうですね、あのダイヤモンド社の営業に関する記事をシェアしたらよく分からんと言われたので初心者向けに解説しますっていうそのまんまの記事ですね。
出版タイムスでですね、うん、調べたら、
はい、そうですね、あのカテゴリーメニューの中に、出版業界の基本っていうのがあるので、
はい、
そこの多分一番最初の記事
アーカイブを探していただければ
と思います。ありがとうございます。
ぜひよろし
くお願いいたします。はい、
ちょっとまあ時間がちょっと大幅にオーバーしておりますので、
はい、ではまたここから、まあ、次週と次の、
はい、
週はもうカウントダウンスペシャルということでそっちに特化した話をしていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで、今週も聞きいただきましてありがとうございました。当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントをお寄せください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。